なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松たけしです。
上田正人さんです。
はい、ということで、この番組はですね、お互いの、気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的にはそれが本当の、お医者さんに伝わって、その人が本当に研究してくれないかなという、期待を持ちながら喋り続ける番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。苦しいの？
はいはい。いや、咳をしようかなと思ったんですけれど、まあ、耐えられるレベルの、
ああ、わかるわかる。
咳だなということなので、まあ、やっぱりこう、せっかくね、なんであの時って始まったので、まあ、ちょっと咳しちゃうのも、失礼かなと思って、ちょっと一回。
録音始まったから、音声拾ってるかわからないですけれど。一回撮り直すのめんどくさいから、行ってまえって感じだったの？
いやー、なことないですよ。めんどくさいとかではないですよ。
ちょっと聞き苦しくはあったけど。
聞き苦しくはありました。あーってなったの。いや、なんかその。
ってなったよ、なんか一瞬。
ってなってましたけどね。
うん。
デスノートに名前書かれたのかなと思いましたけれど。
この前も同じこと言ってたね、なんか。デスノートになん
だ。デスノートはやっぱ名作なんで。
あ、まあ、そうですけども。
風化させちゃいけないと思うんですよ。
あ、ほんと。
だからそのやっぱりみんなよう未成年つってるじゃないですか。
はいはいはい。
よう石田一世言ってるじゃないですか。
うん。
やっぱあれもちょっとそういう要因が一個あるでしょうね、やっぱり。
ああ、風化させない
デス。デスノートと未成年を風化させないために、
うん、
みんないろいろ語り継いでるわけです。
ああ、なるほどね。
そういう作品があるんです、この世には。
語り部だ。
語り部です。はい。
デスノートの。
デスノートの語り部じゃないですけどね。
寄生獣と。
いえ、寄生獣とね。はい。人間病院の語り部としてやっておりますけれども。
はい。
まあ、まだ先ですけど、4月、15日の。
はい。
人間病院イベントに向けてですね。
はい。
まあ、いろいろ、今までタンポポジュースの中で作ったグッズなどをね、
はい、
展示したいなということでですね。
うん。
いろいろ、了解とかもね、
うん。
得たいなと思っておりますので。
はい。
まあ、当日なんか販売もできたらしたいなと思っておりますので。
そうですね。
はい。販売してもいいよという方はですね。
うん。
ぜひ、人間病院の方までお便り、ツイッターでもいいので、連絡お待ちしております。
あ、販売してもいいよって人はメールしなきゃいけないんだ。
こっちからで、いやいや、まあまあそうですけどね。販売してもいいよって言ってるのね。
うん。
完全なる、こう、なんていうの、立場的には上の存在なんですけれど。
うん。
ちょっとメールを送っていただければなと。
そうですね。
まあ、基本的には展示、
ね。うん、楽ですよね。
楽ですね。まあ、基本的には展示させていただきたいなということなので、展示に関しては、
うん、
ちょっと基本的にさせていただく方向で、
うん、
はい、考えておりますので、販売に関しては、販売していいよという場合だけ、
うん、
お便りの方をいただけると、ありがたいなと、はいはいはい、思っております。
ちょっと日の、なんていうの、いつもカフェの、
はいはい、はいはいはい。
階段の踊り場にブースがありまして。
そうですね、はいはい、はい。
で、そこにグッズを置かさせてもらっているんですが。
はいはいはい、はい。
あそこ太陽当たらないですからね。
太陽、日の目を浴びてないので。
そうそうそう。
はいはい。もっとこう、日の当たる場所に、
うん、
展示したいなという思いで、
今回ね。皆さんの目にね、ちょっと触れて、
触れたいなということで。で、これもだから伝えてないかもしれないですね。スペース楽しいで、今度イベント、
はい、
名古屋黒川にありますスペース楽しいで開催されるんですが、そちらのですね、スペース楽しいという会場がですね、雑貨屋さんも、併設しておりまして、
うんうん、
はい。そちらの雑貨屋さんの一部をですね、
うん、
今回、スペシャル、タンポポジュース雑貨スペースとして、
うん、
なんと展示ということになっておりますので、
うん、
そちらの方に、おしゃれ雑貨屋さんの方にですね、
はいはいはい、
スペース、タンポポジュースの グッズが並ぶというね、うん、もうそのちょっとコミケ企画の代替え版みたいな感じですね。
なんかフリーマーケットみたいなのあったら楽しいね。
ああ、そうですね。フリーマーケットみたいな雰囲気ですけど、なんか僕のイメージとしては、ちょおしゃれ雑貨屋さんですね。なるほど。ウッディーな感じで行きたいな。
あ、ウッディーな感じでね。
はい。値札ちっちゃいなっていうね。
ああ、はいはいはいはい。
はいはい。値札ちっちゃいっていうね。
書いてないやつとかね。
字も、え？
書いてないやつとかもあるもんね。
ああ、そうなんですか。
あるある。
いや、ごめんなさい。いきなり共感できなかったんですけれど。
マジで？
はい。裏にシール貼ってあるとかね。そこに、そこにシール貼ってあるとか。
あ、はいはい、ありますね。
そういう感じで。
値段貼ってないやつとかね。
いやいやいや、まあ、そう、とかね。だからもう、とにかくドンキホーテみたいな字で値段は書かない、
ね。ね、あれはね、おしゃれではないですからね。
おしゃれではない。
ウッディーではないですから。
ウッディーな感じではないので、うん、まあそういった感じで、雑貨屋、うん、その日、スペシャルな、
うん、
スペシャル、その、なんていうんですかね。特別に、その日限定でね、
うん、
タンポポジュースという雑貨屋が、
うん、
まあ、開くようなイメージでやりたいなと思っておりますので、
うん、はいはいはい、
打ってもいいよという方は、インフォアットマークなんであの時ドットコムの方までお便りお待ちしておりますということでですね、
はいはい、
あとはコンビニでバイト始めました、はい、
どうですか調子は。
いや、まだね、ちょっと1日しか行ってないので、
うん、
なんとも言えないですけど、まあやっぱり今後ね、コンビニネタも増えていくと思いますので、
うん、
あれですけれど、ちょっとまだ詳細は、ちょっと語れないですけれど、
うん。まあまあでも買って知ったるコンビニエンスストアですからね。
まあそうですね、意外にちゃんとやっぱ体が覚えてることはありがたかったですし、
はいはいはい、
まあ今度のお店に関しては、まあ1個、情報を言うとするんだったら、
うん、
まあオーナーの方がですね、
ええ、
あまり働かなくて、いや、どうしたんですか、ちょっと。大事なとこだったんですけど。僕にとって。
ごめんごめん、あんまりこういうことしないんだけどね。
こんなボケ潰しあります？なんか。
ごめんごめんごめん、あんまり人のボケは潰さないんだけどね。
そうですね。しかも潰し方がなんかどんがらがシャーンっていう。
ごめんごめんごめん。
オチっぽい音であれでしたけれど、
ごめんなさい。
もう一回 言った方がいいですか、ね、
あ、ごめんなさい、本当ごめんね。同じボケ2回言わせるっていう、あんまりさせたくないけど、
まあまあ言いかけぐらいだったんですけれど、
ええ、
まあ、もう絶対受けないと思いますけれど、
うん、
まあ、そのオーナーに言われたのがですね、
うん、
あまり働かなくていいよって言われました。はい、
あ、本当。
いや、本当じゃないよ。どんがらがしゃなかったら受けてたよ、絶対。
マジで？そうかな？
うん、そうかなって何なんだよ。
あんまり働かなくていいよって
言われました。
え、なんでそれ？
いや、わかんないですけど。うん、でも、どんがらがしゃんでもう全部崩れちゃったんで、全部。
まあ、僕の責任ですわ。
はいはい。だから、まあまあ、一回、ちょっと全部崩れたと。
うん、
全部崩れたと仮定して、
ええ、
本題に入っていいですか、ちょっと。僕の全プランが、さっきのどんがらがっしゃんで、全部崩れたと思ってくれるんだったら、それで僕は本当に納得できます。
ああ。
それに、はい、それになんか不満があるんだったら、ちょっと僕も不満ですけど。
ああ、いや、ないです。
なんかもう、なんていうんですか。これはもう、これそれでイーブンになるんだったら、僕は納得です。
あ、そういうことね。
はい、さっきのどんがらがっしゃんで、
うん、
なんか全部が崩れたと。
あ、
僕のプランとかも。
あ、なるほど、なるほど。
それで納得。
うん。もう、さっきのどんがらがっしゃんで、
うん。
もう今までもう、いろいろありました、三十何年間。
いやいやいやいや。いやいやいやいや。いや、全部の関係があれで崩れたの？
いろいろありました。
今までの？いやいやいやいやいや
い
や。い
ろんな喧嘩もしましたし。
いやいやいやいやいや。
すれ違いもありました。
ずっと？いや、すれ違いも、10歳からの思い出？10
歳からの思い出からね。うん、いろいろありました。
あったあったあった。
うん、でも、それはもうすべてさっきのどんがらがしちゃんで、もうすべても
う。うん。いや、あれで、いや、あれで崩れたの？ちょっとこのオープニングトークじゃなくて？
すべてなしにして。
すべてなしにして、うん、どうも始めましてから始めんの今日。
もうこっから頑張りましょうよ。
あ、こっから頑張るんだ。
こっからも。
意外になんか思い出って簡単に崩れるね。
まあ、そういうね、音でしたし、タイミングだったし。
タイミングだったんでね。うん。何が崩れ落ちたのかもわからないですし。
もう リフレッシュですよね。
リフレッシュですか。はい。わ、うん、かりました。じゃあもう一から、一からやっていきましょう。
そうそうそう。
はいはい。ということでですね。最近何かあったんですか？
最近ですか？
はいはいはい。
最近いろいろありましたよ。
いや、だから、ぎこちなくなってるよ、関係性が。せっかく気づいてきたのに。
ゼロからだからね。
ゼロからだからね。
それ最初ぎこちないよ。
な、最初ぎこちないですよね。
うん。何、好きなもの、なんか好きな、なんか趣味とかあんの、
いや、趣味とかあんのとか。いや、めんどくさすぎるだろ、お前。聞いてる人はめんどくせえだろ、なんか。俺も好きな色はとか聞きゃいいのが、お前、なんか。いやいやいや、だから、まあまあまあ、なんか、最近、まあ雑ですけど、なんか最近あったんですいや、なんか感じることとか。
と思ったね。すごくと思ったね。
僕初期の頃と思ってた、はい、初期設定と思ってたんで。
あ、ほ
ん
と。
ちょっと戻ったんですけれどね。
あ、ほ
んと。はいはいはい。
まあ、最近ありましたよ、いろいろ。
あ、そうですか。うん。なんか。
ね、職場でありましたよ。ね、
はいはい。
一つ。
あ、職場で。うん。まあ、やっぱり気になることありますよね。
エポックメイキングのことありましたよ。
エポックメイキング。うん。未知との遭遇的な意味ですか違うんですか？
エポックメイキングなことありましたよ。
いやだ、エポックメイキングってそういう意味じゃなかったでしたっけ？
いや、僕ね、ちょっとね、最近、はいはいはい、ちょっと、気持ちが、なんかこう、変わりまして、考え方というか。おー、はいはい
はい、考え方が、
うん。
あ、そうなんだ。どんがらがしちゃん以前にも。
以前に。
ああ、はいはいはい。
ちょっとね、なんかついて、来れない奴は置いていくぞ、みたいな。
いやいや。あ、そんな、勢いな感じなんですか、
う
ん、
ちょっとオラオラも取り入れようかな、と思ってて。
ああ、そうなん、あ、そうなんですか。
だから、
その、ジョー太郎みたいな感じでやっていくんです
かね。だから、エポックメイキングの意味を知らなかったら、まあ、置いていくぞっていう。そのまま行くからな。
その程度なんだ。
うんうんうん。
まあまあ、なんとなくエポックメイキング、なんとなくこう、
うん
なんとなくわかるからいいです。
なんとなくわかる、
はい、なんとなくわかります。なんか、なんかこう、びっくりしたってことですね。
あ、そうです。びっくりした。
はいはいはい。
びっくりしたことがあって。
びっくりで、それでいいじゃん、じゃん。はい。びっくりしたことがあって、うん、はい。
職場でありましてね。
あ、そうですか。はい。
一緒に働いてる26歳の男の子がいるんですけども。
うん、はいはい。
その子、すごい仲いい子がいるんですよ。
お
一緒に働いてる子ですけども。
あ、その子も、うん、同じとこで働いてるんですね。
そうそうそうそう。で、すごい仲いいから。
ね、年も一緒ぐらいなんですか？
あ、ほぼ一緒だね。
ああ、はいはいはいはい。
で、すんごい仲いいねって。
はいはいはい。すごい仲いいから、うん、すんごい仲いいねっつって。うん。
あの子とすんごい仲いいよね、君、みたいな。
二人で？
そうそうそうそう。
うん。二人なの？二、うん、人で仲良しなの？
二人で、そうそうそう。
はいはいはいはい。
仲良しだったから、仲いい、ほんと仲いいねって言ったら。
はいはいはいはい。
あ、そうですね。まあ、付き合い長いですからねって言ったんですよ。
はいはい、はい。
あ、へえーと思って。
うん。
もうどのくらい長いのって言ったら、
うん、
もう4年ぐらいになりますねって言って。
ああ。
長いかと思って。
で、いや、なんだよ、その話は。エポックメイキングしないわ、別に。
短って僕は思ったんですけども。
いや、短くないよ。長いでしょ、4年は。
4年ですよ、たった。
いやいやいや、だって、その、なんだろう、いや、長いですよ。まあ、しかも26の4年はもっと長いですよ。
あ、まあ、年齢からするとね。
うん、年齢、 生から見ても、うん、はい。いや、例えばじゃあ、その、4年、
うん、
小学校の時のもう4年の付き合いだからなっていうのは、なんか長そうでしょ、なんか小学生が。
短い。
そうでもないか。短いか。
短い。
4年は短い。
短いでしょ。
いや、長いんじゃないですか、こう。
長いんですかね。
いや、人それぞれの感覚がありますけれど。
うん。
いや、なんかこう、このなんであの時、放送局のこう人間病院でね、
ええ、
以前も多分話してると思うんですけれど、
うん、
いや、その友達とどれぐらいで呼べるかっていう話してたじゃないですか。
あ、はいはい
はいはい。はいはい。で、まあそれで、まあ僕は10年ぐらいって言ったんですよね。
うんうん、
はい。ほんで、その、常連くんは、まあその、両面はあるんですけれど、
はい、
まあ一応立ち位置的には、その密度、
うん、
密度によって、まあ短期間でも友達になれるって言ったんですよね。
うんうんうんうん、
まあまあまあ、その、極端に言うとですけどね。で、まあそのなんか月日、僕が月日を重んじるっていう意味で月日派。
はいはいはい。
で、上田君はまあ密度を重んじるっていう意味で密度派っていう視点から話したんですけれど、
うんうん、
もうそういう意味では今もう真逆ぐらいな感覚ですけどね。
ああ、そうですね。
なんか喋ってる内容としては。
うんうんうん。
いや、4年、まあ僕の月日派から僕からすれば4年でね。
ええ。
4年ぐらいで親友ぶってんじゃねえよと。
うん。
いう意見もありますけれど。
うん。
いや、4年は十分評価には値しますよ。やっぱり。今後10年はいけるんじゃないかという観測もできますし。
ああ、はあ、はあ。
はい。でも、密度派の上田君からしたら全然4年付き合ってて本当に仲いいって付き合いな、あ、付き合い長いって言ったからってことね。
そう、そういうことは言いたかったんですよ。
ああ、付き合い濃いですからねって言ったら、ああ、そうなんだってなってたけど。
だから正確なその子の答え方は、まあ4年ぐらいしか付き合ってないですけど、まあいろいろありましたからね、って言ってくれないと、なんか、ちょっとね、こう。
あしたら、上田君、ああ、そうなんだ、付き合い短いけど、いろいろあるじゃんって言えるんですね。
そうそうそうそうそう、そう。
ああ、けどやっぱその付き合いは短いっていうところは押さえておきたいってことなんですね。
そうだよね。
いや、だから、その僕からすると、
うん、
やっぱり、じゃあ、その月日っていう部分の、
うん、
が親密度とか、
うん、
を示してる尺度に、
うん、
なりがちっていうのは、
うんうんうん。
こう当てはまりますよね。
あ
そこのエピソードからも。いや、要するにその僕が、なんか月日派って言ったら、うん、またなんかそのロボット人間みたいなこと言われましたけれど、
うん、
なんか結局月日によって、人間関係を調節してる場面って多くないですか、なんか。
あまあ、ね。
で、いちいちそのなんかその人との関係性の濃密さとかって、
うん、
確かに表現しづらいじゃないですか。
うん。
うん。だからその、尺度、その、月日という長さで、
うん、
やっぱり親密度を表現する機会が多いと思うんですよね、
うん、
僕は。
そうですね。うん。
その点において4年っていうのは、
うん、
まあ、僕はセーフだと思いますけどね。
セーフ？
はい。ちなみに、上田君は、じゃあ、その時、何年っつったら納得いってたんですか？ 26 歳っていうとこも考慮してあげてくださいよ。
ああ、そうですね。まあ、そうですね。まあ、7年ですよね。
7年なんだ。あるんだ、
うん、
ちゃんと、
うん。
ちゃんとあるんだ。
そうだね。
だ26歳で7年っていうと19ですから、
ええ、
高校出てすぐ知り合わないとダメですね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
うんうんうんうん、
ってことは、まあ、その、26で4年ってことは22からだから、
うん、
まあ、大学出てから知り合ったとかですね。
ああ、そうですね。
まあ、けど、新たな気持ちになってから、
うん、
人生の26の今まで付き合ってきたわけですから、
うん、
長く感じるのも致し方ない気はしますけど、
うん、
あと、3年、
うん、
29まで待ってと。
じゃあだから月日で表現しちゃダメですよ。だから
あ月日で表現するなっていうことですか。
密度はね、
密度をね、
なぜそういう表現の仕方をするのか。密度を月日で表現することはタブーですって。
いやいやいやいや、けど7年って言ったら月日で密度を表現することができてるっていう意味で容認してるんじゃないですか。
うん、だから間違えたよね僕。
いやいや、なんなんだよ。あんまりすぐ間違い訂正しちゃうと聞いてる人何喋ってるのかよくわかんなくなる。あんまり討論として成立してなく感じちゃう。
で、4年の中ですごい高密度だわけだったでしょ、わけだったんでしょ、その子は。
その子はね。ね、いや、けどまあ、うん、けどまあ、そもそも論として、うん、僕、月日派ゴリゴリの、
うん、
ゴリゴリの月日派の僕からすれば、
ええ、
知らないですけどね、そんな話。
どういうこと？
いや、もう4年の月日が濃かったとか知らないですけど、
ね。あ、そっかそっか、そういうことね。
もう4年は4年ですけどね。
ああ、徳松くんからすると、まだまだなんだ。6年足りないんだ。
6年、まあ、まず6年足りないですし、
うん、
まあ、けど、濃い期間っていうのもあるからな。やっぱり、とにかく月日に結構、うんうん、みんななんかその、要するに綺麗事ですよ。月、あの密度だどうなって言ってるのは。
ほうほう。
結局みんな密度でいろいろ測ってるんですよ。
うん。
うん。だからそのなんか月日に関して違和感感じるエピソードとしては、
うん、
まあこれも喋ったことあるかもしれないですけれど、
うん、
なんか、僕らぐらいの年になる前まででもありますけれど、
うん、
今でもあいつと、よくまだ遊んでるよって言った時の頻度にざわつく時ありません？
あ、なるほど。
頻度に。
うんうんうん。
うん。
ありますね、往々にして。
ありますよね。
はい。
僕、だからその、例えばまあ、最近、ああ、最近遊んだよって。
うん。
最近でもまだあいつと会ってるよって。
うんうんうん。
行った時に、あ、そうなんだ。最後いつ会ったの？あ、半年前かなって。
ああ、はいはいはい。
まあ僕らぐらいの年だったらもうセーフですけど。
うん。
年代によっては、半年前と。
うんうんうん。
もしくはですよ。
うん。
サバ読んでんじゃねえかと。
なるほどね。
はいはいはい。そういう、もうそういう、その疑いが出た場合、
うん、
やっぱり相当このやり取りの中に月日っていうものにすごく縛られてますよね、うん、人間って。
いやー、それは本当に、うん、いいとこ見てますね。
僕は、じゃあ僕は少なからず、そういうことをごまかしたことがあります。
あ、本当。
あります、あります。
あ、本当。
ね、これはもう、お恥ずかしい話ですけれど。
意外だね。
あ、意外ですか。
意外意外。
僕は、しないようにはしてますよ、もちろん。
うん。
しないようにはしてありますけど、過去に。
うん。
やはり私も人間ですから。
はい。
もうそれは、過ちを犯したことはありますよ。
ああ、そうですか。
やっぱりその、だからその、やっぱり最近も、
うん、
本当に合わない人に対して、
うん、
けど、大人になってからも一回会ったことがあると。
うん。
いうのを表現するときに、
うん、
なんかそのエピソードをね、
うん、
ずっと喋っていくうちに、
うん、
3年、あとね、大人になってからも一回会ったよって、
うんうんうん、
3年前ぐらいかなって、3年間ぐらい行ってた時ありましたね。
あ、本当。
なんかそんなようなことも時にありますよ。
へえ。
いや、大人になってからもあったなーが、
うん、
あんまりどんどん後ろの方に行っちゃうと、
うん、
もう一回過去にしないといけないっていうか。
ああ、はあ。
小学校の時の同級生に大人になってから会った、
うんうん、
それが5年前だと、
うん、
またもうワンクッション置かないといけない気がして、
うんうんうん
うん、もうめんどくせえから、
うん、
大人になってからもあったと、
おーおーお
ー、最近っつって、
あ
でいつって言われて、3けどもう3年ぐらい経つかなって、
うん、
けど実際は多分もう5年前ぐらいかもしれないですね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、だからその伝わりづらいんですよ、うん、その相手にそういう内容って、
うん、
だから数字で伝えるのがもうとにかく人間じゃ数字で伝えるのが一番的確なんですよ。
だからその
伝わりやすいんですよ。
実際は密度濃くないのに、
うん、そうですね、
こう、
うん、
なんていうの、密度をさば読むという行為、
あ、密度派の視点からいくとそういう行為に見えますよね。
でもなんかこう違う視点からする見ると、
うん、
なんかそういうところでなんか分かりますよね、人の、うんと、例えば、うん、うん、なんていうんでしょうね、
うん、
密度をさば読むという行為、
はいはい、
ありますよね。その密度をさば読む、いや、まあ、
当然みたいな言い方しましたけど、まあ、そんなに皆さん認識して生きてないと思いますけど。
いや、これ、ちょっとえぐい話になりますけども。
まあ、ちょっとえぐい話になりますけど、うん、親密度のさば読みというのは、
うん、
世の中に、多数存在しております。
多数存在しますよね。
はい、はい、はいはいはい。
密度をさば読む、密度をさば読みたいっていうことですよね、さば読むってことは。
そうそうそう。
さば読みたい時に分かれますよね。その人とどれだけの関係性でいたい、もしくは、どれだけの関係性を誇示したいという部分。
が見え隠れ
してしまいますよね。
しますね、はい、はいはい。
だから自分のステータスの表現でもありますから、そういうのは。
まあそうですね。
うん。だからそうですね。例えば、地元の友達でいいですわ。地元の友達でパワーバランスで言うと、ちょっと上の方の人に対して。
なんかやらしい話になってますね。
親密度のさば読みって結構ありますから。
なんでもうグイグイいっちゃうの。なんで止まらねえんだよ。まあいい、ごめんなさい。パワーバランスとして。
うん。だパワーバランスの上の方の人とはやっぱりこう、親密度はちょっと濃くしておきたいっていうのありますよね。
濃くしておきたいと。
うん。で、そういう時にやっぱり、親密度のさば読みっていうのは結構発生しやすい傾向はありますよね。
あと、は、その、うん、あとは学校に、
うん。
おいてのパワーバランスの強い人間と遊んだ回数の正確さっていう、
はいはいはい、
それのシビアさっていうのもありますよね。
ありますね。
例えば俺は3回遊んだことあると、
はいはいはい、
行った時の相手が、うん、あ、俺4回かなって言った時の、
うん、
もしサバ読んでたら許さねえぞっていう感覚、ね、
ありますね。
うん、3回でも4回でも一緒じゃねえかと思うんですけれど、
うん、
そこに対しては確かにシビアな感じはありますよね。
でも分かりやすい時ありますけどね、なんか
親密度が変わるんでしょうね、それでだいぶ、
うん、もう思い切ったことは言えませんから最初から。
やっぱり高ければ高いほどね。
そうそうそうそう。
あとで取り調べが入る場合がありますからね。
うん、そうそうそう。
裏付けされちゃう場合がありますから。
あるある。
あまり大きなことは言えないですよね。
そうそうそう。だからその、何時期とかいう言葉に置き換えたり。うん、遊んだ時期があるとか、遊んだことがあるとか。 そんな感じのざっくりした言葉に置き換えて。
そういうので、親密度の操作、うん、だからそれは結局、操作するときは期間を使うわけですよね、どっちみち。
だから、あれですよね、
だってそういう時にさすがに思いを話すやついないじゃないですか、う
ん、いないですね。
いや俺一回しか遊んだことないけど、あの時すごいお互い思いとしては深いかったと思うよとかいうやつ気持ち悪いじゃないですか。
気持ち悪いね。
さすがに気持ち悪いでしょ。
気持ち悪い。でもそれが一番素直な答えかもしれない。
素直な答えだし、けど、逆に言ったら、疑わしくもありますよ。
まあね。
うん。
でも、海水行ってるからね。
海水行ってるけど、いや、相当、なんだろう、俺、さ、学校の時にヒエラルキー高いやつと、俺が、学生時代一回だけ遊んだことあるけど、相当あの時、濃密度としては濃い感じで遊んだけどなとか言われたら、なんか、怖ってなるでしょ。
怖いけど、それその人の主観ですから。
いや
で一回言ってるしね。
いや僕は数字までだと思いますけどね、言っていいの。だからやっぱ濃密とかっていうのはこう不確かなものですよ。だってもう今もしじゃあ一回しか遊んでないとして、
うん、
ね、
うん、
濃密だったよなあの時の遊びっつって、うんうん、だって何時から何時だったっけなとか言われてもどんだけ力説されても、一回しか遊んでないじゃんってことは、その、学校でヒエラルキー高いやつからすると、僕は予想するに覚えてないと思いますよ。
ああ、はあはあ、なるほど。
一回では。
うんうんうん。
やっぱこっち側の主観になっちゃってるので、やっぱりこう、やっぱりちゃんとデータとしては、やっぱ回数、期間っていうのが、一番判断基準としては、やっぱ統計的に出やすいんですよ。
ああ。
主観になっちゃうので、だから僕は月日派を重んじてるんです。
なるほど、なるほど。
はいはい。やっぱお互いの温度差とかもありますから。
そういうのはあるね。
はいはいはいはい、はい。
でも、やっぱり、そうですね、その、サバ読むときの、その、なん、その、なんでしょう、なんであんな人を舐めてるんですかね、その、なんで、サバ読む。出ることを、
サバ読む。悟られないと。
そう、サバ読むでしょ、
はい、はいはい。
サバ読んだ後に、こう、掘り下げられるって思ってないのかな。
いや、まあ、掘り下げられるとは思ってないけど、掘り下げられなくても地獄ですけどね。もうサバ読んだ時点で地獄は始まってますけどね。
掘り下げられないって心配してないのかな。
いやいや、いや、さすがに掘り下げる、ね、
うん、
掘り下げるまでそんなむごい世の中ではないと思いますよ。
俺中学校の時、何々先輩と遊んだ時期があったと。うん、はい、と
あったつ。あ、そうなんだ。じゃあ、今度調査に入るわ、とかいう会話聞いたことある。じゃあ、今度正式に、じゃあ、調査に入りますっていう会話を聞いたことある。
え、
ないでしょ。
え、どのくらいの期間遊んでたのって一回言われるじゃないですか。
僕は、いや、じゃあ、わかりました。僕はそういう、もう、聞かないですよ。
あ、そうなの？
期間に関して。もう僕は聞かないです。上田も聞かないでしょ？
いや、聞かないですよ。
聞かないでしょ？
でも、ちょっとだけ掘り下げますけどね。
場合によって？
まあ、確認ですよね。
いや、確認っていうかもう、いや、それはちょっともう、残酷ですよ。
残酷ですね。ただ、
ただ、はい。
ただ、なぜそんな残酷なことをさせるのかっていうことですよ、やっぱり。
あ、逆に言えばね。
そうそうそう。もうやりたくないです、もうこんな、こ
う、血の涙を流しながらやってるわけですね。
その、横島な心があるからやってるわけで。
まあまあまあまあ。
で、そういうふうに見られたいんでしょ、ね、その、ヒエラルキーの高い先輩と、遊んでたっていうステータスがあるぜっていうところを見せることによってってことでしょ。
で、いや、そうそう、 見せることによってっていうことですよ。
要するにポイントアップ狙ってるわけでしょ、は
い、ポイントアップってなんだよ。
ポイントアップを狙う。なんかのポイント上がると思ってやってるわけだから。
なんかの
ポイント、
なんか、そうそうそう。
うん、
そうそう。次回、カラーがタダとかになると思ってるんですよ。はい。ポイントが溜まっていくとね。
そうそうそう。
美容院的に言うとね。はい。いや、だから、
ポイントカードをこう提示するわけですよ、その人は。こっちにね。で、スタンプをするのはこっちですから。
はいはいはい、いやいやいや、そういう、うん、そういう状態になってるんだ。
で、そのスタンプ
を押するのはやっぱ相手なんだ。
こっちですから、僕ですよ、うんうん、スタンプを押するのはね。スタンプカードを持ってるのは向こうですけども。
向こうです
けども
ね、うん。はいはいはい、はい。
だからサバ読んだ人が、サバ読みかどうかを査定するのはこっちですから。
なるほどね。
で、それが本当だった場合、ちゃんとポイントカードに反抗しますけど、スタンプ。
なるほどね。
で、嘘だった場合、押せませんから。
まあ、押せませんしね。
うん。
まあ、大体サバ、だからポイント、なんかすごいね、そういうことをよくやる方っていうのは、
はい、
なんかその、すごいポイント溜まってると思うみたいなとこありますね、多分。
あ
ー。なんかすごい、なんか相手がポイントカード押したと思ってて。
あ、そうだね。
ね、もうクソみたいな話だな、これは。相手がずーっとポイントカード押してたと思って、
うん。
で、ある日、あ、そろそろ溜まったかなって開いたら一個も押されてなかったとか。はぁっつって。
そう。一個もされてないから何もオフにはならないよね。
うん、何にもオフにはならないっていうね。
うん。
いやー、だからなんだろう。やっぱり、ポイント。まあ逆もありますよね。なんかそのポイントカード出さなさすぎて、
うん、
何もたまらないみたいなのも、うん、よくないですけど。
だから、まあ、変な話、一番ポイント溜まってる人は人捨てとかね。うん、
そうなんですよね。
人捨てに武勇伝をなんか聞かされるとなんか。
聞かされた時のあの、反抗、うん、もう線でピーって引いた後に最後に反抗ポンって押すタイプになってますよね、もう。斜線、こう線でピーって矢印やった後に最後にポンって押すみたいなね。
そうそうそう、たくさんの、ね、ああいう手、お買い上げね、
うん、ありがとうございますみたいな。だからまあ本当はその人づてが一番いいんですけどね。
うん、それが一番ポイントがたまりやすいんですよ、本当はね。
自己申告制でポイントがすごいたまってるのはあんま見たことないですよね、う
ん、なんか武勇伝語る人って嫌われるじゃないですか。
まあやっぱり往々にしてそうですね。
そうそうそう、うん、でもやっぱり武勇伝を語らずにやっぱり他の人がこう語って、
ね、なるほど、
うん、人づてにっていうのがやっぱりね、一番たまりやすいんですって。で、それをなぜやらないのか、まあ我慢できないんでしょうね。
やるとかでもない。やるとかでもない気しますけど。じゃあこれ、今回のケースにおいて、言うのであれば、人づての4年だった場合、どう感じるんですか？
あ、人づての場合は、
はい。
まあ、少しは評価できますわね。
あの子たちもう、なんか、22だから社会人になってからもう今までずっと4年間、もうの付き合いなんだってって言われたら、やっぱりちょっと印象、ポイント、ちょっと上がるんですか？
で、4年だけどいろいろあったらしいよって付け加えてもらえると。
いや、なんなんだ、いろいろあったって。
まあ、サービスで1個ね、余分につけとこうかみたいなありますよね。
ああ、ちょっとおまけで、みたいなね。
そうそうそうそう。
どれぐらいの頻度がね、
うん、
ポイント高いんでしょうね。そのじゃあ、例えば僕が、先輩の何々さんと、遊んでた時期あんだよね、実は。
お
って言ったら、
うん、
ポイントくれないですよね。
あ、まあ、それぐらいでは、ダメですよね。まあ、査定というかね、確認はしますけども。
いや、そういう時期っていうか、一時期朝、サッカーとかやってたじゃん。
うんうんうん。
で、あの時になんか、先輩みたいのが、混ざってきたりしてたから、
うん、
あの時結構一緒にサッカーとかやってたね。悪い、先輩たちと。
あ、ほんと。
うん。
え、どうやって知り合ったの？
で、だから、その、サッカー。
誰が連れてきたの？
まあ、連れてきたのは俺じゃないけど。
もう押せない
ですか、ね、もう押してくれないですか、
もう押せないですって。
このシチュエーションの場合は僕が連れてこないと押せないですか、
うん、でそれは連れてきた子の武勇伝になってしまうから。
あ、そうなんですか。
その子のスタンプになっちゃいますよ。
あ、本当ですか。
うん、徳松君には押しづらいっていうか、ちょっと申し訳ないですけど押せないですね。
けど、その後、
うん、
個人的に、
二
人で、一回遊んだんだよね。
あ、ほんと？
うん。
何して遊んだの？
ん？UFO 行ったの、UFO。UFO に行った。
あ、ほんと？
うん、かなりの、うん。
あ、ほん
と？ってなった場合、今ポイント、ちょっと、あってなったんですよ。まあ、ちなみに今の話嘘ですけど。
うん、
ポイントとしてはどうなんですか？一回、その後遊び行った。
で、一回、まあね、一回でも、お芝居もあるけど。
あんまあげたい、気持ち的にあげたくない。
いや、なんならあげたいぐらいですよ。
いや、なんなんだよ。何の話
なん
だよ。
なんならあげたいけど、うん、もう一つ欲しいなっていう。
ああ、そうなんだ。
うん。
その後、
うん、
マックでハンバーガー食べたんだわ。
どんな話したの？
え？大曽根中の話してた。畜産中と大曽根中の関係性の話とかして、
うん、
すごい、なんか、大曽根中の何々さんと仲良くてみたいな、
うんうんうん、でそれで大曽根中の何々さんと何かあったの？
うん、もう俺は大曽根中の何々さんと会ったことはないけど。だから結局次の段階行くときに、今何？途中のスタ、全部ゼロになった今、スタンプ。
そうだね。
もう、スタートからのスタンプ。
まあ、厳密に言うと、
うん、
厳密に言うとね。
うん、厳密に言うと、
その人と何して遊んだのって言った後に、
うん。
もう絶対聞こえてんのに、え？って言った時にもゼロになりましたよね。
そうそうそう。で、もっと厳密に言うと、覚えてるっていうのもポイント低いけど、ね、覚えてるっていうのも実はポイント低いけどね。
低いね。
うーん。
相当ゲスな話ですけど。でも、こういうゲスなことをさせる人もゲスなんですよ。
ゲスというか、うん、ゲスっていうか、いつまでその話すんのっていう。
でもこれはね、環境は変わってもなるんですって。
そうです、あのね、僕ね、本当に、うん、この前話してて、本当に思ったんですけれど、
僕、孫正義と知り合いだよ。
だから、なんだね、唐突に。
ってことですって。
唐突になんだよ、お前。
孫正義からメールもらったことあるよ。う
ん、あ、そうなの？
ないけど。
いや、だから。いや、それはないでしょ。
で、そういうことですって。
ああ。
ヤンキーから、こうね、権力になってくるんですって。
まあね。
うん、
いや、だから、その、なんだろう、その、まあ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけれど、
うん、
この前、ちょっと、人と話してて、
うん、
なんか、ちょっとした、その学生時代のちょっとした傷ついた話ってあるじゃないですか。
うん。
だから例えば僕だと単一電池の形をした消しゴムをバカにされた話あるじゃないですか。
相当根に持ってんだね。
相当僕の中で、じゃあ仮にですよ、その認識はもうできてますよ、その、単一電池、じゃあ僕が今ね、
うん、
僕は今単一電池の電池の消しゴム今日使ってて、
うん、
誰かにいや何その電池どこで買ったのって言われても全然恥ずかしくないじゃないですか。
あ、
いや、
はいはい、
いや一瞬、いや一瞬恥ずかしくてもいやいやいやいやっていうなんかこう、うん、どうにでも対処できるじゃないですか。
今なら
今なら、
うんうん
うん、だから要するに対処法は覚えたんですよ。
あ、はいはい、
対処法も覚えたし精神力もついたんですけど、
うん、
じゃあかといってその時の傷が癒えるかっていうと、
うん、
癒えないんですよ。
あ、うん、
要するに克服しても、
ね、
克服しても傷だけは消えないというのが、
うん、
幼年期の感覚なんですよ。
はいはいはいはい、
はい、うん、だから先ほどいつまでこの話するのって言いましたけれど、
うん、
一生ですよ、ね、
でしょうね、
でしょうね、もう、
うんうん、
あれね、傷、うん、対処法は覚えても、
うん、
傷が消えない。だってもう要するに認識としてもくだらねえって思えるんですよ。
はいはい、わかりますよ、そこは。
中二時の俺くだらねえって思うんですけれど、
うん、
その傷のことをくだらねえって呼べないんですよね。
あー、なるほど。
あの感覚はなんだろうなと思ってね。
あー、はーはーはー。
い
や、それはもうすごくわかりますよ。
うん、傷だけはずっと痛むんですよね。
あ、
その内容としてはもうくだらないしどっちでもいいって完全に脳は認識できてるんですけど、
うん、
傷だけは痛むんですよね。
あ、
まあ、違うとこに傷が残ってるんでしょうけどね。
あ、はいはいはいはいはい、
はい、いやだからまあ本当にいつまで喋るんだろうなって思う時ありますけど、
うんうん、
まあ、いつまででも喋るんでしょうね。
そうですね、やっぱり傷はそうですね、その時受けた傷っていうのはね、
まあそうですね。
うーん、
まあどうですか、じゃあまあこれからも期間とかへのさば読みっていうのは厳しく取り締まってった方が人間は幸せになれるんじゃないかなという視点ですよね。
やっぱりね、なんだろうね、煩悩なのかな？
煩悩でしょうね。
ま、
いや、もうあの、誰も幸せにならないですからね、あの月日をごまかしても。
そうそうそうそう。
うーん。
ごまかす人がいるから、僕も結構ね、こう、ずっとこういうゲスな人間に、
いや、あ、この世に月日と回数をごまかすやつがいる限りみたいになってるんだ。
そう、僕らってこんなん嫌ですよ、うん、もう。
許すっていうのはどうですか？
許す？
ごまかしを。
え、どう許すの？
いや、だから、まあ、要するにこう、なんか以前刑務所に例えてたらね、
はい、
すごいツイッター、上でなんか評判良かったんでね、上田くんがそういう自分の中での部分をね、
はい、
刑務所に例えたらすごい評判良かってちょっと羨ましかったんで、はい、
あ、本当、
まあ、あえて税務所にね、はい、例えるんであれば、
おうおうおお、
はいはい、自分の経理をちょっとかさ増ししてね、はいはい、ちょっと税務署に提出しちゃうことってあるじゃないですか、生きてると。
ありますね。
ねえ、その形状をごまかしちゃってね、うん、
あーはーは
ー、はい、やっぱり人間税務署としてはやっぱり許せないですか、それは。
まあね、経理ごまかしてね、
はいはいはいはい、
もしバレた場合、
はいはいはい、もしバレた場合はやはり、まあこれぐらいだったら、まあ、
重加算税とかで。
重、いやけどまあこれぐらいの規模の店でこれぐらいの経営だったら許してやるか、みたいな。この店の規模で今の世の中、この経営状況を考えると、OK とかないですか？
い
や、ここでまた途切れる。ああ、戻ってきた。
でもね。
ここでね。
え？
どうですか？やっぱりそれは、うん、いや、ちょっと今また電波途切れたんですよ。
あ、ほんと。
やっぱそれは脱税は脱税ですか。
まあ、そうですね、脱税ですね。
いやまあ確定申告の時期じゃないですか。
はいはいはいはい。
いや多少グレーな部分とかもあると思うんですよ。だからまあ要するに加納くんと遊んだ回数もやっぱりごまかす時期だと思うんですよ、やっぱりこの2月あたりは。僕もそうですけど。
おー、思い切りましたね。
いや、思い切りましたね、じゃない。いやいや、例えばの話ですね。
加納君と遊んだ回数ですよね。
おー、やっぱ2月は、ちょっとこう、ごまかして、こう、提出したい時期じゃないですか。やっぱり。
そうですね。
やっぱ、けどそれはやっぱり、人間税務署としては、やっぱりちゃんと仕事として、きっちりやっていきたいっていうことですかね。
まあ、税務署だとは思っていませんけど、僕は。
あ、そうですか。はいはい。そうですね。それは、自分の中の機関にあるべきですからね。
なんだろうね。税務署じゃないんですよ、僕は。
あ、例えが違ったんですか。
いや、なんていうのかな。なんで来るのって思うんですけどね。なんで申告しに来るのって。
あ、ここ税務署じゃねえんだけどってことだよね。
そうですよ。
あ、なるほどね。
なんで申告しに来るのって。
ここそうじゃ、税務署とかそんなのにねえんだけどっていうね。
そう。
至極真っ当な突っ込みしてるんだ。何人間税務署ってっていう。何言ってんのってことですね。
で、しかも、勝手に嘘書いてさ、
そうそう。
申告してくるわけでしょ、
まだ本当のこと書いてあるならまだしもね。
そう。
なんか嘘書いてあるし。
で、懺悔ならいいよ。なんか、よくわかんないけど。
いや、懺悔ではないだろ。
うん、最悪、本当のことね、こう、言いに来てくれたら、なんかね、まあ、なんか、ま、懺悔だわね。なんか神父コントでもできるけど、懺悔コントできるけども。
なるほどね。税務署入ったと思ったら、教会だったみたいな、ね。
そう。税務署なんか開いてないのに、なんで申告してくるのかなって。しかも嘘をね。本当に。うん。
懺悔しに来いと。
そう、うん、でこっちはまあ何 そういう体で来られたらこっちもね、まあ、一応じゃないけど、まあそうですね、そういう遊び好きなんで税務署員と鳴らさせてもらいますけども、
もう厳しく、
そう、
ちゃんと計上するまで審査通さないと、
で、申告漏れがあったとするでしょ、
申告漏れがあったら、
で、それ指摘しても、その申告漏れ分の税金払わないでしょ、じゃあ本当に何しに来たのっていう。
なるほどね。差し押さえに行くぞってことですよね。
そう、本気でね。
本気でね。
そしたら嫌でしょ、多分その人。
なるほどね。
うん。
そうですね。
いいよ、加納君に本当に聞きに行っても。
いや、なんだよ。それは嫌だろう、まあ、
まあ、聞けないですけどね、僕、可能と。関係ないんで。
今、申告漏れあっただろう、ちょっと今。可能、答えは可能くんには聞きに行けないだろう、まあ、それ。
うん。
もう、まあ、俺に至っては一回も喋ったことないですけどね。たまに名前使わせていただいておりますということでね。
うん。僕、加納くんの家行ったことあるよ。
いや、いいよ、もう。なんで。
でも、
なんか、もう、はいはい。
正確に申告しますけど。
ああ、正確に、ちょっと僕、今、ドキドキしてるんで、正確に教えてください。うん、ほっとしたいんで。
本当に加納くんの家に遊びに行ったことがある。
行ったことある。
うん。はい、で、加納くんの家で、なんか、ビデオかなんかを5、6人で見た。
5、6人か。
うん。
5、6人の中で言うと、こう、どれぐらい、その、加納くん以外は、
うん。
みんな、後輩だったの。
加納くんと加納くんの同級生と、
と、うん。
あとは後輩かな。僕含め。
4人がね。
うん。で、ビデオ見てて。
で、その4人の中で、
うん、
先頭で誘われたのは誰なの？
先頭で誘われたの僕じゃないよ。うん。
っていう景色が2月あたりは税務署で行われてるんですね。
で、100% この話を加納くんにしたとしても覚えてないだろうし、100% ね。
思い出してよって言っても、ね。
で、思い出してよって言っても、っていうか、お前誰って多分言われるだろうし。うん。
ああ、そうか。
うん。これが本当の、なんだろう、まっさらな申告ですよね。
あ、そうなの？
うん。
けど俺、加納くんが一目置いてた、あの、姉妹くんと知り合いだったけどな、俺。姉妹くんと同じサッカーチームだったけどな、ダメかな、加納くんと遊んだことにしてくれない？ダメ。
僕ね、加納くんの友達の、
加納くんいいよもう、加納さんいいよもう、
加納くんの友達の楠木くんちの遊びに見たことあるよ。
ちなみにプチ情報として、くすのきくんもカリスマある人ですよね。
あ、そうですね。
そうですよね。
うん。
まあ、本当にね。
くすのきくんち1階にあったけど。
いや、いいよ、お前、うん。何階に、なんだよ、お前。けど、永遠に羨ましいですけど、
ね。そうですね。だから、くすのきくんはもちろん僕のことは、1ミリも覚えてないと思いますよ。
だから、なんなんだよ、だから、なんなんだよ、その最後の悲しいやつは。
いや、申告漏れがあったらいけないから。
申告漏れがあったらいけないからね。
うん。
一切覚えてないですね、上田先生のことは。
一切覚えてないでしょうね。っていうか、
だから、
楠木くんとか死んだんじゃないですかね。
なんでね。なんでそこでまたちょっと悪さをアピールしてくるんだよね。なんで死んだんだよ。
いや
刺されたのか。
わかんないですけどね。僕とは住む世界が、
住む世界が違う
方なんでね。
ああ、なるほどね。うん、あんまりね、名前は出さない方がいいですけれど。
まあ、あれですよ。
やっぱ憧れ、だから、まあ、ある意味憧れの存在だっていうのだったわけですからね。
まあ、子供の頃っていうのは、ね、こう活動範囲というか、生きてる世界が狭いので。
そうですね。
それ、そういう風な感じで、こうね、ついてった先に、そういう憧れの先輩がいたとか、そういうのありますよね。
そうそう。ありますよね。だからもう、永遠にやっぱり安倍晋三より上の存在ですよね、
う
ん、やっぱり。
そうですね。少なくとも僕の中ではそうですね。
僕らの中においては、うん、安倍晋三より加納くん、
うん、
麻生太郎より楠木くんということでね。はい。そういうことですよ。
で、まあでも、そうですね。なんか僕だけかもしれないけど、
うん、
そういうすべての、その、頂点に立ってるのは、うん、いや柳田くんですけども、
うん、いやだから知らんもう知らん人出てきたわもう完全に佐藤くん出てくると思ったわ。
いや柳田くんには僕ね、面識もないですし。
いやだからいいよ、あんま名前をこう出しすぎたらダメでしょ。なんか、
あ、そっかそっかそっか、
なるほどね。
うーん、
いやもう本当にどうでもいいですね。
本当ですね。
本当に情けない。こんなことを。
いや、本当に。
喋って。
全く
本当に、お恥ずかしい。
うん。
けど、ある意味、今この話をしてる僕らの、
うん、
ある種の勇気。
うん。
恥をかき捨ててる勇気も、汲み取ってほしいなと。
僕は今、若干心臓ドキドキしてますし。
ビッグネームを出して
る、ね。ビッグネーム出して。でもやっぱりこう、僕身長167センチですけども、
はいはいはい、
まあ1ミリもサバを読んでないですね。もう身の丈で喋ってますね。
ああ本当ですか。
はい、
僕175センチぐらいで今日喋ってました。
あ、本当、
キリがいいんでね。本当は174ですけど、
あ、ちょっとだけ、
はい、ちょっと175
で、まあ人間ですからね。
まあね、それはしょうがないです。うん、まあ、死んでしもサバを読んでね、
はいはい、
各界にの入門試験に受かってる時代です、時期ですからね。はい、まあ、ちょっと全然、例えきれなかったですけれど、
うんうんうん、
はい。この、こう、なんであの時放送局の購読者数が今より倍になったらこの回消しましょう。
はい、ああ、そうですね。
なんとなくですけどね、はい。
そこはちょっとピリピリしてた方がいいかもね。
そうですね。そこはちょっと
緊張感持って。
ちゃんと、はい、なんか考えた方がいいと思うんですけれど。
うん、
いやー、まあ、そういうことですか。
100万円用意しとくとかね。
いや、なんでだよ。怖えよ、なんかもう。わかんないけど。
いや、久しぶりにゾクゾクする話ができましたね。
まあまあ、そうですか、
うん。
じゃあ、まあ、やっぱり回数に関しては、
うん、
なるべく正確に表現してた方が幸せなんじゃないかと。
いや、そうじゃないですか。他人にも迷惑かけませんし、その方が。
あ、そうですか。
だから、加納君にも迷惑かけますもん。
そうですよね。
僕が、もう30回も40回も遊んだことがあるって言ったら。
迷惑ですもんね。
うん、加納君のね、まあ、ステータスに傷つけることになるんで。
なるほどね。
ええ、
じゃあ、まあ、すみません。本当、加納君、すみませんでした。
いや、本当に、はい。
僕、会ったことないですけど、はい。
僕、
サッカーだから一緒にやったことあります。
ないけど、ある。
ないけど、あるって何
でも、まあ、本当に、ゼロに近いというよりも、ゼロですよ。
いやいや、だから、まあ、そこはちゃんと、ちゃんと正確に申告すればいいんじゃないですか、
ですか、
ちゃんと税務署の方にちゃんと、はいはいはい、
そうですね、
まあ、あとは、まあ、うんうん、はい、あとは、まあ、この税務署の例えがね、うん、ツイッター上で誰かに引っかかるのかっていうのが楽しみですけどね。
ああ、はいはいはいはい、
は
い、そうですね、まあ、刑務所と税務署、
あんまり引っかからない予感がしますけど、はい。ま
あ
ま
あ、でも、あれもありましたね。なんか相撲の話もありましたし。
いやいやいや。そう。いや、よくわかんない、ね、なんか、
うん。いろいろあったんじゃないですか。
いろいろあったんですけど、うん、はい。まあ、いろいろありましたね。
まあ、僕らは僕らのね、世界で、こう、うん、
そう、
ね、生きていきたいですね。
生きていきたいですね。
うん、
はい、
うん、
ということで、まあ、じゃあ今週はこの辺で終わりましょうかね。
うん、そうですね。
はい。あと、バエドさん、人間病ウィキ編集いつもありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、
はい、
この辺でね、終わりたいと思います。
はい、
それではまた、さよなら。
おいちにの薬を買いなさい。